お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
オーストラリアビクトリア州ではですね、ガソリンの価格高騰と生活費状況を受けて、まあトラム、バス、電車などで全部無料化が実施されたんですけれども、なんとそれがですね、5月末まで延長されることが決まりました。なんかその結構最初4月末だったんですけれども、まあビクトリア州だけなのかな、シドニーではまだ多分そういうのをまだ制作していないって前おっしゃっていましたけれども、まあ一応ビクトリア州は今5月末まで延長されたので、Vラインというね、ちょっと特急みたいな電車があるんですけれども、ちょっと私それに乗ったことがなかったので、バララットという2時間ぐらいかな、約2時間かけて行く街に行ってきたんですけれども、まあ本当に皆さんその車で多分ちょっとサバーブとか行くと、結構こう、なんていうんですかね、大地がこう続いてると思うんですけど、車から見る景色と、やっぱ特急列車から見る景色って全然違うんですね。なんていうか、そのダイナミックというか、なんかこう映画のフィルムのようなリールがこう流れていくみたいな感じだったので、まあちょっとそのビクトリア州にね、お住まいの皆様、このちょっと5月末までの無料期間に乗って、Vラインという特急券、特急列車でちょっとぜひサバーブに旅をしてみてください。ユミさん、なんかシドニー、ちょっと私もさっき言いましたけど、なんかね、こうそういう政策がまだされてないっていうことですけれども、秋、シドニーはどんな感じですか？
そうですね。なんかだいぶこう肌寒くなってきて、こう街を歩いてるとダウンジャケットの人とかコートの人とかブーツの人とかを見かけるようになったんですけども、一方で、まあ、この寒さの中でも T シャツ、短パン、ビーチサンダルみたいな格好の人もいて、
はい、
いつもこのね、この混ざった感じ見ると、あ、やっぱりオーストラリアだなって思います。
いや、わかります。窓から見る、みんなの服装を絶対参考にしないでほしいですよね。
そうです。もうバラバラすぎますよね。
そうなんですよね。まあ、さてですね、ちょっとスクールホリデーも全ても終わり、まあ、秋に入り、まあ、もうちょっと寒くなったりする最近ですけれども、4月からずっとオーストラリアのスーパーで買える、超便利食材特集をお送りしています。まあ、大手のスーパーですね、ウルワースですとかコールズ、まあ、アルディなどで手に入る日本人が意外と気づいていない超便利グッズをご紹介してきました。で、前回は、冷凍食品ですねチェックしましたけれども、ユミさん、ちょっとその前回まで冷凍食品だいたい10品ほどご紹介しましたけれども、これは使えるという推しはありましたか？
そうですね。結構このご紹介しているもの、常備しているものが多かったんですけども、
はい、
ご紹介いただいたこのナテラの入った冷凍クロワッサン、
はい、
これは初めて知って、
うん、
すごく気になります。っていうのはやっぱりこの子供たちのお友達が泊まりに来た時に朝食何しようかなっていう時に結構クロワッサンをね出してて、
はい、
うん、ベーカリーに朝買いに行ってたんですよ。朝早く起きて。でもこれだとこう熱々を出せますしね、お値段もぐっと下がりますし。
いや、そうなんですよね。
ナテラが嫌いな子供はいないと思うので、これはいいなと思いました。
いや、私もちょっと発見した時びっくりしたんですけど、4つで、あれ ?13 とか14ぐらいでしたっけ ?14 ドルとか。確かなんか、それぐらいの値段だったので、ほんとそうなんです。ユミさんおっしゃる通り、パン屋さんで買うと1個今、6ドル、7ドル、下手したらなんか10ドル近くいくものもありますからね。クロワッサンでも。
そうなんですよね。
私もちょっと前回の冷凍食品の中で結構本当に普段から使っているものもあれば、皆さんがね、押してくださったものも使っているので、ちょっとまだ聞いていない方はぜひ前回までの放送を聞いて、ちょっと今すぐスーパーの冷凍コーナーチェックしてみてください。で、今日なんですけれども、まだまだ続きます。今回はですね、オーストラリアならではのこの多国籍食文化から生まれた、スーパーで買える超便利な、冷凍食材をお送りしたいと思います。まあ、本当冷凍庫の中にもね、たくさん世界の実は料理が眠っておりまして、まあ、今回もそのオージーの友人ですとか、まあ、在住の日本人の方々にもう事前にちょっとリサーチをしまして、皆さんのリアルな声をもとに まとめてみましたので、ぜひ聞いてみてください。で、今日まずご紹介する、一つ目ですね、イタリアです。イタリア料理の、アランチーニという料理です。アランチーニって結構日本人の皆さん聞いたことある方も多いと思うんですけれども、これはイタリア発祥の、ライスコロッケですね。冷凍コーナーに並んでます。これ外はですね、結構サクサクっとしていて、中は結構とろーりチーズが入ったコクのあるライスコロッケなんですけれども、まあ他にもそのベーコンですとか、ミートなんかこうご飯で丸くなっていて、それを揚げた一品ですね。で、これまあ、冷凍のままオーブンで焼いたりですとか、トマトソースとかね、もし家にあれば、それかけて一緒に食べると結構レストランの味になります。ゆみさん、アランチーニはお好きですか？
はい、大好きです。レストランに行くとよくこう、オントレで頼んでたんですけど、以前このアランチーニをこのオーストラリアで食べるでご紹介いただいて、冷凍食品があるって紹介していただいてから、あ、自宅でも食べれるんだって思って、時々買うようになりました。
便利ですね。冷凍であるとね。で、今日、二つ目ですね。次はですね、トルコです。トルコの、これも前ちょっとご紹介したんですけれども、ギョズレメですね。これギョズレメと言ったり、ギョズレムと言ったり、英語ではゴズレムっていうふうに GO から始まってるんですけど、これは、トルコの家庭の味ですね。なんていうかこう、生地の中にですね、薄く伸ばした生地の中に、ほうれん草ですとか、チーズとか、ひき肉などを包んで焼き上げてます。マーケットですとか、あと、ちょっとこう、ストリートフードまではいかないんです。こちら、路面店でも、グスレムの、専門店っていうのが売ってます。これ本当にね、すごくシンプルなんですけど、パリッとしたこう表面の中に、こうチーズですとか、具材が入っていて、それをサワークリームとか、あとレモンにつけて食べるっていうのが定番です。これ冷凍のまま売ってますので、お家帰ってもフライパンで両面焼いたり、もうオーブンで、焼き上げて、だいたい10分ぐらいで出来上がります。エミさんもこれね、大好きなトルコ料理ですよね。
大好きです。私はほうれん草とフェタが入ったやつが大好きで、
私も
レモンかけてもうシンプルに食べるのが好きです。
もう食べ方2ですね。
すごいシンプルなのになんでこんなに美味しいんだろうって毎回思うんですよね。
うん。これちょっと日本にもぜひ普通にファストフード店とかで出したらなんか売れそうですよね。
うん。
ね。そして3つ目ですね。なんとこちらは韓国です。キンパですね。多分日本人の皆さんご存知だと思うんですけれども、こちらでは、韓国の人気ブランドですね、ビビゴというのが韓国あるんですけれども、なんと冷凍でキンパが登場しております。もうこれ結構大手のスーパーで買えるんですけれども、私はウルワースで、プルコギと、あとツナマヨを見つけました。で、ちょっとびっくりしたのが、これ製造がなんと日本でして、メイドインジャパンになっていたんですね。で、すごい、なんかちょっとそれ韓国じゃないんだっていうところなんです。食べ方結構シンプルで、電子レンジで数分温めるだけという手軽さも魅力です。これちょっと意外な一品ですよね。
いや、意外すぎます。この冷凍できる？
うん。
解凍して食べれる？なんかそこがちょっとピンとこなかったです。
多分お寿司と一緒で、まあ出来たてが一番だ、なんでしょうけど、まあ結構冷凍もですね、まあ温めて食べるっていう意味では、本当おやつにも持っていけますし、あとお弁当にちょっと入れられるなと思いました。
今それ思ってました。入れるだけですね。
一番楽なね。そして、四つ目ですね、中国料理です。これは北京ダックです。なんか北京ダックが冷凍で食べれるのと驚きかもしれないんですけれども、なんとですね、今そのオーストラリアの大手のスーパーでは、ローストダック。それ一つパッケージでまず冷凍売っていて、だいたいその隣にそれを巻く北京ダックの皮っていうのが別で売っているんですね。で、ダックの方は結構ハーフサイズで、もう冷凍のままオーブンで焼き上げるか、フライパンでまあちょっと時間かかるんですけど、両面焼くという感じです。で、皮はちょっとだけ解凍していただいて、一枚一枚剥がしやすい状態になったら、フライパンで両面温めるだけです。で、これ味付けは、味噌ダレ。テイメイジャンとかを使うんですけど、まあそこまでテイメイジャンをこう買ってこなくても、大手のスーパー行くと、アジアンコーナーっていうのがあるので、まあそこで、ホイスンソースって言って、こう、海鮮、日本語で書くと海鮮と書いて、ジャンっていうお醤油の醤ですね。を書いた、そのお味噌がね、実は一番美味しいので、ちょっとこれ中国の友達に教わったので、皆さんぜひちょっとそれに、キュウリとかネギを細く切って、 なんかパーティーとかってもうすぐにできると、準備できると思います。ゆみさん、この冷凍北京ダックトライしたことありますか？
いや、初めて知りました。これも冷凍であるんですね。
驚きですよね。
うん、
そして今日最後に登場するのがですね、なんと日本から、まあ、ついにと言いますか、予約と言いますか、お好み焼きが冷凍コーナーに登場しました。なんか日本のお好み焼きって、そのオーストラリアでは結構ね、ベジタリアンの方に人気なんですよね。うん、なんかあのセイボリーパンケーキっていう感じで、あのベジタリアンの方からよく聞くんですけれども、で、実はそのオタフクソースもあのスーパーに売ってます。で、オタフクソースって実はあのベジ対応なんですよね。なので、まあ、多分それもあって、今回見つけたのはミニお好み焼きなんですけど、具材が、キャベツ中心に、まあ日本であんまり入れない人参が入っております。まあ、ちょっとまだ私ね、これトライしたことないので、まあ気になるお味なんですけれども、なんかこう、ここを機に本当になんか浸透してきてますよね、お好み焼きがね。
そうですね、もう何でも日本食なんかもうすぐ手に入りますね、最近。
でヘルシーっていう風に絶対歌い文句がありますからね。
そうですね。
さあ今日はですね、5品ご紹介しましたけど、ゆみさん全体いかがでしたか？
いやー、この様々な国の冷凍食品が身近で手に入るって、はい、なんか贅沢ですね。
なんか10年前とかと比べるとちょっと想像してなかったですよね、ここまでね。
想像できないです。私がオーストラリアに来た時って本当にもうミートパイとソーセージロールとピザぐらいしかなかったので、もう別世界ですね。
皆さんちょっとぜひね、冷凍コーナー今すぐ行ってみてください。で、次回もですね、ちょっとまだまだご紹介したいものがありますので、引き続き、世界の冷凍食材特集をお送りしたいと思います。お楽しみに。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。